生きてきた中で神様が自分によくしてくれたと思ったことはありませんか？本当に困った時、本当に困った時、私たちは神様に祈ると思うんですけれども、あるいは大きな危機が来た時、さっきもね、マリさん明かししてましたけれども、本当に1年数ヶ月前は本当に、そうですね、1年ちょうど前ですよね、隣人の、ね、方のことで、いつも祈祷会の中で祈ってました。こういう時、神様の介入を本当に求め、そして神様の助けをひしひしと感じること、今まであったのではないかなと思います。思い通りにならないことはたくさんあります。神様を信じていても、私の思いとは違うんだけれども、違う結果なんだけれども、なんですが、神様のなさることは時にかなって麗しいと後になってしみじみと思うことがたくさんあります。なかなかそれって時間が経たないと気がつかないことなのかもしれませんけれども、やっぱり神様って時にかなってるな、後になってからいろいろ発見があるものです。私たちが生まれるよりも前から、私たちが知らないうちから、神様は私たちを選び、ご自分の子にしようとしてくださいました。私たちは胸を張って神様の子供と、言うことができるわけですが、もし私たちが神様の子であるならば、果たして神様が良くしてくださらないわけがあるでしょうか？良くしてくださらないわけがないのです。しかし私たちには、主は良くしてくださった、神様が自分に良くしてくださったことがよくわからないんです。どういうことを通して自分に良くしてくれたのか、後になって言われると、あるいは周りの人から指摘されると、ああこれも良かったことなのかな、でもなかなか神様が良くしてくれたことに気がつきにくいものなんです。例えば、俺自分の思い通りの結果であれば、神様は私の願いを聞いてくれた、もうすぐにこう神様が良くしてくれたことがわかると思うんです。でも実際には思い通りにならないことも多く、むしろ神様は私の思いを叶えてくれなかった、そういう不平や不満があるのではないかと思うのです。ある人たちは自分が思い描いていた理想、自分がこうなれたらいいと思う理想と現実との違いを感じて思い悩んでいるのかもしれません。またある人たちは社会に出て働く営みの中に神様を全く感じることなく過ごしているのかもしれません。さらにある人たちは平和な生活を本当に心から欲している、平和な生活を願いながらも、でも実際には不安や恐れがいつまでもなくならない、そのことに少しがっかり落胆をしているのかもしれません。聖歌の中には、数えてみよう主の恵み、いい歌ですよね、数えよう主の恵みと こう、まあ、有名な歌詞がありますけれども、神の恵みの実態が分からなければこの主の恵みを数えることができない。神様の恵み、今週何があったかな、今月を考えてみたら神様の恵み何があったかな、まあそのように数えられないとこぼす人は結構多いのだと思います。されど神様は私たちの気づかないところでたくさんの恵みを賜ってくださっています。本当にたくさんの恵みです。これ講談から牧師が言ってるからたくさんの恵みなのではなく、本当に恵みが与えられているのです。当たり前の日常、最近はこの当たり前の日常こそ素晴らしいなと思うんですけれども、当たり前の日常にこそ神様の恵みがたくさん見え隠れしているものです。この中には大きな病気にかかった方もいられると思います。大きな病気にかかると本当にその恵みは分かることですが、毎日が健康でいられることは神様の恵みであるわけですし、三度の食事が当たり前のように食べられることも本当に恵みです。小さい頃に世界の中には飢餓があって貧しい人たちが食事を食べられないといるっていう話を聞きましたけれども、あれから40数年が経っても今もなお世界のどこかにおいては食べるものに困る人たちが大勢いるわけですよね。しかも先進国と言われているこの日本の中にだって3度の食事が食べられない子供たちや親たちが実際にいる。そう考えてみると比較の問題じゃないんですけれども、当たり前のように3度の食事がいただけることは本当に恵みです。でも資本主義の社会に暮らしている私たちは自分で頑張って働いた給料あるいは年金で生活していることを神様の恵みとは思えないわけです。だって自分の給料で生活してるわけですからね。それが神様の恵みとはなかなか思いにくい。むしろ神様の恵みとは日常のプラスアルファとして日常よりもさらに増したところに神様の恵みがあると思っているのです。さて今日開きました詩編103編、この103編は詩編の中でも本当に最高級の賛美の一つ。ダビデが全身全霊で神様を褒めたたえる詩歌のうちの詩歌。改めて全身全霊という言葉にはたと目を留めると、誠の神様への賛美は口だけを動かせば事足りるものではないということを思います。教会の礼拝の中で賛美を歌う、それは主に口を使って賛美を歌うことであります。初めて教会に来られた人は本当に驚くそうですね。教会はなんかわからないけど歌を歌うところ、でもその歌は神様に届けられる捧げ物。口を動かすだけではなく体全体を使って、あるいは魂を込めて神様を褒めたたえるものです。まあ、魂を込めてというのはちょっとありふれた表現かもしれませんけれども、ダビデの場合は一節にあるように、まあ、私のうちにあるすべてのものと、すなわちですね、 頭のてっぺんから足のつま先に至るまで身も心も全てを駆使して神様の御業を褒めたたえよ。これもともとは人に言ってんじゃないんですよね。これ自分に聞かせてる。神様の素晴らしい御業を褒めたたえよと自分に呼びかけてるわけです。先ほど話しましたけども、休暇先で、訪ねた教会は、ペンテコステの教会でしたので、手を挙げて神様を賛美する人たちがいました。恥ずかしいなと思って見てましたけれども、なかなか慣れなくて、なかなかできないものなんですよね。身を見まねでこう手を挙げることができない。神様を賛美するときにこう体が一緒についてこない。心はあるけれどもなかなか体が一緒に動かない、ね、またお祈りのその応答で、なんて説明したらいいでしょうね。こうアーメンアーメンとですね、こう賛美に応答する人たちもいました。ある意味異文化なんですよね。ちょっとなかなかこれ言葉で説明すること難しいんですが、その教会のやり方、神様に対する賛美。そういえば以前私が若い頃に行ったことのある外国人の教会は、外国人ですからね、日本人はなかなかできないと思うんですけれども、賛美を歌うときに体を使って、ダンスを踊る、本当に体全体で神様を賛美するカルチャーショックでした。ちょっと真似できない、まずリズムが取れないし、それをこう同じように歌いながら自分の体に馴染ませることができない。文化の違いに大変驚いたものです。神様への礼拝、神様に対する賛美ってこんなにも違うものだな。しかし、みんなそれぞれですね、礼拝の教会は割と静かにオーソドックスに礼拝を捧げますけれども、みんなそれぞれ賛美する人たちの心の内には主が良くしてくれたことへの感謝が間違いなく満ちていたはずなんです。ああ、神様は今週もこんなことをしてくれたな、今までにおいても神様はこんな良いことをしてくれたな、その思いがあふれるにつれ感謝に変わり、それが自然と言葉に出たり、体が動く人もいるわけです。ダビデが言っている私のうちにある全てのものよ主を褒めたたえよというのはまさにそうです。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。人間で忘れやすいものですからね。神様のしてくれたことを忘れてしまう、左から右へと流れて忘れてしまう。このしてくれたことを一つも忘れることなく全身全霊で神様を賛美できるようと彼は自分に語っています。神様が私にしてくれたことを忘れない、その取り組みはとても大切なことです。それがどんなに些細なことであっても、神様が私によくしてくれたことに変わりはないわけです。私は教会の中で本当に証が語られるということはとても大切なことのように思います。ビフォーアフターが大事なんじゃないんです。神様が自分によくしてくれたことを語り継ぐという取り組みが大事なんです。できればそれを本当にノートや何かに日記に書き留めて、それを忘れないという取り組みが大事なんです。些細なことであっても神様はいつも私によくしてくれる。 主は私たちの過去も未来も全ての咎を許してくれました。これは私たちが信仰に始まった時から知っている、これは何者にも変え難い真実です。許されたということ、私たちの信仰はまず許されたことから始まります。堕落後の世界に生きる私たちは皆神様に背きやすく、罪に陥りやすい罪人です。しかし憐れみ深い方はまず私たちの罪咎を許し、救いへの道を用意してくださいました。だから私たちは主の御業を褒めたたえつつ、この良い知らせを語り継がなければならないのです。でもそれだけじゃないんですよね。神様の恵みってこの死後の命、永遠の命のことだけを語っているのではない。もちろんそれ永遠の命は全てに包括されて含まれていることですけれども、それだけではない。神様はただ私たちの罪咎を許してくださっただけではなく、病の癒しをも約束してくださっているんですよね。個人差はあると思います。個人差はあると思いますが、これまで私たちはどれほど癒されてきたことでしょうか。教会の中には、私も含め、コロナウイルスに感染したことのある人もいます。この3年間の中で、最初は遠くの話のように聞こえていたこともだんだんと教会の中でコロナの感染者が起こり、でも幸いにしてクラスター化が起こることなく守られている。そして今はここにいらっしゃる方もみんなそうですけれども、今はみんな癒えています。少し休めば大したことない。カロナールを飲めば、解熱剤を飲めばすぐに元気を取り戻すことができる、と言いたいところですが、実際に亡くなっている人がいるだけに神様が本当に癒してくれた事実がわかるわけです。当たり前のようなこと、熱が上がれば熱が下がる、解熱剤を飲めば下がる、数日休めば治る。でもこの当たり前のことの中に神様の癒しが実際に約束されているわけです。これも主の良くしてくれたことの一つです。おそらくダビデも何度も病から回復したことがあるのでしょう。聖書の中には大きな病気から回復した人の証がたくさん書かれています。そればかりか、九死に一生を得る経験もしたことでしょう。みんながみんな九死に一生の経験をしたことがあるとは思いませんが、もしかするとこの中にもあの時神様に命を助けられたと思う人もいるかもしれません。ほんの少しの判断、その判断によって命が助けられた、あるいは絶望していたところから救われた、神様はそこから救い出してくれた、そういう経験の持ち主もいるのかもしれません。人の言葉、人の助け、確かに社会生活の中ではいろんな形で いろんな助けがありますが、でもその背後にあって神様が私たちを良くしてくれたことはたくさんこれまでにあったのではないでしょうか。神様を信じる人たちに、信じる人に約束されているのは恵みと憐れみの冠です。主は咎を許し、病を癒し、災いや危険から私たちを守ってくれるばかりか、一生を良いもので満たすと約束しています。しかしそこで私たちは思うのです。神様はいつ私に良いもので満たしてくれたのかと疑いの心が向くのです。聖書は私たちに恵みと憐れみの冠をかぶらせてくださる。私たちを一生で良いもので満たしてくれると約束されていますが、本当にいつ神様は私に良いもので満たしてくれるのかという疑問が出てくる。これまで神様は私に何もしてくれなかったとつぶやく人たちを牧会の場で見てきました。祈っても願ったことが叶えられないからです。神様を信じていたのに、神様は私の願いを聞いてくれなかった、叶えてくれなかった。不満が爆発して、いつ私に良いものをくださるのかとつぶやくわけです。しかしそれはどうでしょう。私たちの目から見ると、神様は願いを叶えてくれない、くれることの方が少ないように思う。でもその一方で、私たちが気がつかない、気づいていない日常のさなかに、主が良くしてくれたことがたくさんあったのではないでしょうか。あの時もこの時も、後になって気がつくことは、主がたくさん良くしてくれたこと、その場その場によっていろいろなことを経験しましたけれども、そしてそれは辛いことであったり悲しいことであったかもしれないけれども、巡り巡って主が良くしてくれたことだったのではなかったでしょうか。さて、これまで主が良くしてくれたことを確認しました。確認できました。確かに神様は私たちに良いもので満たしてくれたと本当に思います。でも、あちこちが衰えてくると、神様がいつも良いもので満たされているとは感じないかもしれません。体が衰えてくると心も弱くなり、なんとなく良いもので満たされるよりは現状維持を求める。しかし今日の聖書の箇所を見ると、一生を良いもので満たされると神様は約束し、あるいは私たちにとってはかなり、すごい表現ですけれども、若さをわしのように新しくするとも言われています。これは、イザヤ書の40章の31節にある言葉にも関連することでありますけれども、死を待ち望む者はたとえ肉体が衰えることがあっても、新たな活力は与えられるのですよね。教会には元気なお年寄りたちを見かけます。高齢化が進んできて 本当にどこの教会に行っても高齢者たちが多い教会が増えてきていますけれども、その一方で元気なお年寄りたちをたくさん見る、この教会もそうです。主を喜び主に期待して生きる姿は本当に信仰者の模範です。本当に神様は私たちの一生を良いもので満たしてくださると心から思います。今はまだそのように思えない方がいてもおかしくありません。でも私たちの神様は私たちの思いよりも先んじて一生を良いもので満たしてくださる方である、その約束を心から信じたいと思うのです。だからこそ私たちは主がよく、これまでに主がよくしてくださったことを何一つ忘れず感謝を捧げたいと思うのです。神様は昔からおられ、今もおられ、後の世にもおられる方です。神様は私たちの罪とがを許されただけでなく、過去においても今の私たちにおいても一生を良いもので満たしてくださる方だと聖書は語っておられます。それだけに私たちは主が良くしてくださったことを一つ一つ数え、心に覚えながら感謝を神様に捧げたいと思うのです。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、主の恵みは常しえまで、主の恵みは常しえまで、主の恵みは常しえまでと詩編の作者がそのように歌っておられます。あなたの恵みは私たちにはなかなか気がつかないことでありますけれど、目に見えないところで働かれる主の恵みに心から感謝いたします。今日このように心臓が動き、体が動き、礼拝の場に集えることは高齢の方だけではなく若い人たちにおいても当たり前のように思うことですが、感謝なことです。社会生活の中でいろいろ悩みや苦しみはありますけれども、でもその中で当たり前のように過ごせていることに感謝をいたします。また以前は本当に悩んでいたことが今はそれほどでもなくなっていたという、その変化にも感謝をいたします。あなたはこのように気がついていることのうちにも気づかないことのうちにもいつも良いもので満たしてくださる素晴らしいお方です。だからこそダビデのように私たちはなかなかそこまでついていかないのですが、全身全霊をもって神様を褒めたたえることができるようにどうぞ導いてください。せめて日曜日のこの礼拝の時間をお捧げして心から神様を賛美することができるよう、どうぞ私たちの心を一つにしてくださいますよう心からお願いをいたします。誠の神様、私たちの礼拝のうちに住まわれ、そして私たちの捧げる賛美のうちにあなたが喜んでくださいますよう心からよろしくお願いをいたします。また今日から始まりますこの1週間、私たちがそれぞれ使わされて出ていくその社会の現場においても、主がいつも良いもので満たしてくださることを信じて力強く一歩を歩むことができるようどうぞ導きを与えてください。ありがとうございます。またいろいろな理由によって礼拝に集えてない兄弟姉妹の方々もおられます。オンラインで礼拝を出られている方々もおられますが、 どうぞお一人お一人のうちに主の恵みが豊かに注がれますように。そして教会には、今年受験を控えている、若い人たち学生たちもおります。神様どうぞお一人お一人のその進路のうちにあなたが豊かにお導きくださり、豊かな将来が与えられるようどうぞ導き与えてください。この祈りを尊きイエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。